デボション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの藤林です。今日も神様からのメッセージを聖書の御言葉を通していただいてまいりましょう。今日の聖書の箇所は、箴言の10章の24節です。それでは、主の言葉をまず聞いてまいりましょう。
箴言10章13節から32節。神に逆らう者は危惧することに襲われる。神に従う人の願いは叶えられる。
今日お読みしました聖書の箇所は、大変印象的な言葉が使われています。危惧というような表現でありました。今日はこのところからですね、神様からのメッセージとして、主題をいただきました。危惧に落ちるなということです。落ちるという言葉はわざわざ堕落の堕を使っていますから、非常にですね、惨めな立場、簡単に言いましたら奴隷になるなということです。危惧というのは皆さんご存知の通りですね、天が落ちてくるんではないかということを心配した人のことの、例え話からですね、できた名前でありまして、表現でありまして、要はありもしないことをいろいろとあれこれ想像する。しかし私たちは結構こういうことをですね、日常的に自分でやってしまい、そして実は神を信じないという事柄の、言うならば非常に大きなですね、生み出す実りは何かというと、実はこういう危惧、危惧というものなのでございます。先ほどお読みした聖書の箇所に加わりました、神に逆らう者は危惧することに襲われる。つまりいろいろあれこれ心配してですね、自分が先取りして、天が落ちてくるんじゃないかという具合にですね、本当にあらぬ心配をする。実は私たち現実、いろんな悪い予感がする。そういうことからによく支配されてはいないでしょうか。実はこれは神に逆らう者の人生であり、簡単に言いますのは神を信じないという人生においてよく起こることであり。聖書は明確に語ります。神に従う人の願いは叶えられる。つまり神様を信じて歩む者の願いというものは、希望したことというものは、期待したことというものは、決して失望や落胆で終わるものではない。神なる希望というものは必ずですね、叶えられていくのだ。本当に神様の前で私たちの願いというものが実現していく喜びを、味わう。これが信仰者の醍醐味だというのでございます。今日このところから私があなたに今日お伝えしたいメッセージはこれです。危惧や危惧に支配されてはならないということです。つまり多くの場合ですね、将来に対する不安というものが心を支配してしまって、それによってダメにされてしまう。人生そのものがですね、もうがんじがらめになってしまう。そのような事柄が起こるということなのでございます。こうしたですね、危惧、そして危惧というものが、私たちにもたらす害というものはもう甚大なものだと言わなければなりません。先だってもですね、子供たちに私の教会では英会話を教えているわけでありますが、その時にですね、子供たちにこれからちょっとテストするよとこう言ったんです。そうすると開口一番その子が言ったのはこうでした。嫌な予感がする。本当にですね、ダース・ベイダーの暗黒の支配が深いことを感じます。ヨーダというですね、おじいちゃんが出てきますけれども、スターウォーズの話ですがね、すいません。そのヨーダはいつも言いますね、なんか悪い予感がするとこう言いますが、まさしくあれはですね、人間存在の最もですね、強烈な、言うならば現実を物語っていると言わなければなりません。もう小学生であったってね、悪い予感がする、よく言いますよ。私は聞くんですね、いい予感しないのって言ったら悪い予感がする。何かって言ったら、要は自分が間違えるとか、自分が失敗するとか、自分が、言うならばですね、思ったように点が取れないという事柄を自己弁護のように先取りして言うのです。そして予感通りっていうようなことで、それを強い強い信仰や確信に育てていってしまう。こうしてですね、つまらない信仰というものが、この世界には満ち溢れているのだなということを実感するのでございます。悪い予感を信じる人がいかに多いことか。これから起こることからに不安を抱く人がいかに多いことか。これはですね、ある面信仰なんです。つまり神を信じない信仰でありまして、神様を信じる信仰者は、悪い予感がするんではない。いい予感がする。これから良いことが起こりそうだ。 なんかワクワクする楽しみだ。実はこれが信仰者の願いなんです。だから叶うんです。ある面、神様を信じる信仰の特別な恵みというのはその方向性にあるということを決して忘れてはなりません。世間は真逆です。世間は危惧です。世間は危惧です。ああ、これからなんかね、いろんな悪いことが起こるんじゃないか、そういう不安心理というものにものすごく動かされる。私もですね、相場というものに、本当に着目して勉強をね、随分積み重ねてまいりました。そして今は、まあ、時々そういうですね、トレードもするわけでありますけれども、そういうですね、相場の動き方っていうのはものすごいですね、激しいものがありますよ。何かというと、いわゆる不安心理というものにものすごく激しく動きます。この前も、北朝鮮がですね、ロケットを発射したとかいうようなね、ニュースがこうね、飛び交った瞬間ですよ。もう株価がガーッとね、引き下がる。もう円相場、ドル円相場もガーッと波打って動く。要はですね、そういうね、不安材料、まあ地政学的リスクとこう呼びますけれども、いわゆるこの地域的なですね、国が非常にですね、不穏な動きをする。そういったことからのリスクを感じたときにですよ、危ないと思った瞬間にものすごいですね、売り買いが発生するわけでございまして、実はそういったもので、相場というものはものすごく動かされるのでございます。まさしくですね、危惧や機運というものが非常にですね、大きく支配をしていることを見出すわけであります。しかしそういう時にですね、非常に儲ける人もいるわけでありまして、どういう人かというと、ガーッと切り下がった時にチャンスと見る人ですよ。あ、やった安く買えるというね、そういう心理を持つ人は、実はまあそういうリスクでガーッと売りをね、出した人はまたそのうちね、買い戻しますから、結果的には値上がりするわけでございまして、元に戻ってしまうんでありますが、その前にガーッと切り下がった一番底値で買えるという人が、実は商売で、まあ言うならば、儲けることができる人、相場で儲けることができる人でありまして、この人は何かというと、機運や危惧に支配されていない人ですね。どちらかというと、そういったことから起こった時にチャンスと見れる人、そのような感覚を持っている人が実は勝利をしていくわけであります。私はある面信仰者というのはまさしくそのような言うならば非常に勝負師ではないんですけれど勝負師とも、人生では勝負師と言ってもいいでしょうかね。ある面人生のそういうリスクが発生した時にですよ、お、これはチャンスが来たというかに見える。実は危惧や機運に支配してされた人は、ああ、これで滅んでしまうんではないかと恐れるんです。恐怖心がそういったですね、あ、もう、売りを出してしまうようなことになってしまうことが現実に多々あるわけでありますが、いや、チャンスが来たと、これはね、今こそ、買いのチャンスだというかに受け止めることができる。実はそれが勝負感というものでありますけれど、まさしくですね、信仰者は人生においてそのような勝負感を神様にやっていただくことができるのでございます。それは何かというと望んでいることが叶っていくというような世界でありまして、期待したことからが現実になるということです。ある面ですね、これは本当に信仰の原理がそこに表されているものだと言わなければならないのでございます。私自身もですね、そうしたことからを学び始めてですね、実際に自分も関わり始めてしみじみ思いますね。ある面、いろんな噂、いろいろな事柄でものすごく動かされる人は、そういったですね、いわゆる弱い、神に従わないですね、弱さの現れで振り動かされてしまうということでございます。まあ今インターネットの社会になりましたですね、この SNS、ソーシャルネットワーキングサービスというものがもう行き渡ってまいりましたから、そこでいろんなことが書かれるとかですね、評価されるということで、自分自身の言うならば価値がですね、ものすごくそれで左右される側に考えてしまう人が多いわけであります。まあこの前も残念なことありますが、中学生が自殺をした何かと言ったら、ツイッターでですね、自分のことを悪く書かれた、それがどうも自分のことのようだ、それにものすごくですね気に病みましてですね、結果的には命を絶つような愚かなことをしてしまいました。私はですね、その子供に同情しないわけではありませんけれど、その周りの大人が本当に弱いっていうことに非常に腹立たしい思いをするのであります。何かと言ったら、そういった噂で動かされてしまう、そうしたソーシャルネットワーキングサービスで書かれたことからが自分自身に価値としてですね、評価としてもう定められてしまって、自分が、ね、価値がないように思ってしまう。そのような弱い大人が周囲に溢れているので、そういったマインドでですね、子供が全然強く生きることはできない。まあ、はっきり言いましてですね、もうツイッターで何を書かれようがね、実際のあなたに何にも関係しませんよ、正直。まあそれでですね、ある面いい評価はですよ、すごくね自分に取り込んだらよろしいけれど、ネガティブなこと書かれたってね、そんなこと気にする必要ない。Facebook で何か書かれたってね、そんなことであなたの価値はね変わらないですよ。だから 自分が本当にね、辛いなと、まあ嫌だなと思うことがあったらね、簡単ですよ。そういうツイッターを読まなきゃいいんです。簡単に言ったらブロックすればいいんです。そして Facebook だったってね、ブロックすればそれで終わり。見なくなりますから、触れなくなりますから。もっとね、そうやって強くなって、神様の御前で平安が豊かにね、培われていくように方向づけることはとても大切なことです。ある面ですね、そういう不安を取り込んで、言うならば自分に対してこういうこと言われてるんじゃないか、ああいうこと言われる、それが妄想になってですよ。それが大きくなってしまって、そしてついにね、命をなくすなんてことになったら、これはもう、間違いそのものです。だからこういうですね、間違いをね、もう犯さないように、もっと強くなろうではありませんか。ある面ですね、そうやって言い放つ人には、何の責任もね、取れりゃしないんですよ。そしてね、本当に聞くべきは何かって言ったら、真正面にあなたのところに現れて自分の名前と顔を出してですよ。私はここはね、あなたがね、問題があるんじゃないかと思うんだけど、これは直した方がいいんじゃないかって言われたら、それはね、もっと聞くべきだし、それを受け止めたらよろしいと思いますよ。しかしですよ、名前も出さない。言うならば、ね、そうした悪いことだけ言って言い抜けようとするような、育児なしの、まあ、言うならば根性なしの、言うならば、本当にですよ、負け犬の遠吠えしかできないようなものに左右されてはいけないんです。ましてやそういったものですね、器具を増やしてはならないし、器具をもう増殖させてですよ、妄想したらいけないんです。あなたが本当に信じるべきは何かって言ったら、最も聞くべきは何かって言ったら、あなたがどういう状況にあってもあなたを守るとおっしゃる神様がいることでしょう。神様がおられるのに、信仰者がそういったものに振り回されたら、これはまあね、不信仰ですよ。信じないということですよ。神様があなたをね、愛しておられるのは間違いないんでしょ？信じるでしょ？だとしたら、その神様をどうして見上げないんですか？どうしてこれから先行き、ああ、変なことが起こるんじゃないか、こんなことがある、世の中でこういうね、不安なことがある、それで私の人生はね、ダメになってしまうんじゃないかって思うんですか？それはね、あなたの信仰がまっすぐに神様に向き合っていない一つの証拠なのです。神様を信じる者の願いが叶うというのはそういう世界ですよ。ある意味でですね、神様を信じる者、それ何かというと、神様は良いことをしてくださるということをね、信じるということです。そしてね、結果、いろいろね、起こったことからは何ですか？万事は益となりますから、間違いなくね、良いことになるんですよ。だからね、こういうね、信仰のね、本髄を生きてください。そして、いちいち世間の人々がいろいろ知らないね、不安やね、大騒ぎする、そんなものにね、ブワーブワー、言うより動かされないで、もっと強くなってください。そしてね、しっかりと立って、神を信じる信仰者が揺れない、目ぶれない、ね、そしてね、いちいちね、心配しない、気憂に落ちない、奴隷にならない、本当に神様にあってもっと自由にされたんですから、神様の生まれこの自由を謳歌しながら、神様が良いことをしてくださることをもっと期待して歩んでいこうではありませんか。私自身が本当にね、この日本で、今本当に皆さんに培っていただきたい信仰はね、このような方向です。もっと強くなってください。キリスト者がですね、ある面、ものすごくね、なんかこう、回復だけをね、願ってる。このことからはものすごくね、弱い感じがします。それ何かというと、良いことがね、起こるってことを考えられない。まあ、祈りがね、前に行かないんです。もっと前に持ってってほしいんだけど、全然前に行かない。非常にこれをね、私は不本意に思っています。これはね、キリスト信仰のね、醍醐味をもう3分の1も10分の1しかね、味わってない、そんな世界ですよ。病気になったらね、どうですか？癒しを祈ります。それはね、癒されたら感謝ですよ。でも癒されただけで終わらないでください。ね、私は今50歳ですけれど、50を超えていますけれど、まあ毎日ですね、150回腕立てをして、腹筋をね、100回して、背筋をね、100回して、本当にですね、柔軟体操をしてね、元気ですよ。これをね、60歳、70歳、80歳、90歳でもやろうと思っていますし、90歳ぐらいで桜地の腕立てできるスーパーじいちゃんになったら素晴らしいなと思ってるんですよ。ある面ですね、病気が癒されることは素晴らしいことだけど、健康であることを祈ってください。そして健康管理をして、本当にもっと元気になってね、仕事がいっぱいできるように。そしてね、もっと元気になってね、証がいっぱいできるように。神様信じているということがどれほど素晴らしいかをね、もっと表すことができるように祈るじゃないですか。ある面ね、もう元気になるっていう世界でね、もう、ああ、クリスチャンなのにですよ、腰が痛いたら腰がね、足が膝が痛いたら、もう、ここは弱ってきた、ね、ボケてきたんじゃないか、そんなことばっかり言ってる人がいるけど、もうね、そんな世間の人に任しとき！キリスト者がね、いちいちそんなことをね、やっちゃいかんっていう、私は思います。キリスト者はもっとね、神様にあって、素晴らしいことが起こることを喜び、楽しみたいと思いますね。それが望みが叶うということですよ。 あるね、私たちが問題をね、抱えることがあります。皆さんね、問題抱えたらね、解決を祈るでしょう。解決って終わりですか？そんな程度で祈りを終わらさないでほしいんです。望みが叶うという世界をね、もっと体験してください。何かって言ったら、もっと神様の御業をね、バンバンバンバンね、行うことができる。ビジネスしてる人はもっと儲けなさいよ。もっとね、繁栄しなさいよ。もっと神様にやって祝福いただいてくださいよ。そしてね、たっぷり教会に献金をしてね、神様の教会がね、もっと潤って元気になって強くなるように、あなたが支えることができるように祈ってください。そしてね、本当にあなたのビジネスが事業として繁栄して成功して、世の中の人がね、どうやったらそうやって儲かるんですかって聞いてくるように、ね、なってください。そしてね、あなたが潤ってですよ。ああ、もうベンツに乗ろうがね、構いませんよ。ねえ、ゴージャスね、車に乗ろうがね、全然いいですよ。レクサスに乗ったって全然構わない。ねえ、そうやってですね、祝福されて反映してね、世間の人がそれを見たら思うでしょう。どうやったらそんな祝福されるんですか？一言言ってください。キリストを信じたおかげです。本当に神様のお恵みなんです。私は本当にラッキーでした。神様と共に生きる人生はこうやってね、何やったって反映するから感謝です。証してください。アルメン。そして、たっぷり神様にね、感謝を捧げてください。そして、教会がね、経済的にも潤って、元気になったらね、もっと教会はね、神様の証しをすることができるようになりますよ。アルメンね、祈りがね、ちんまい。祈りがね、後ろ向き。いつもなんか問題を解決してくださいね。病気を癒してください。あ、悩みがあります。それが癒されますよ。そんなことばかり祈ってる。それはね、あなたの望みが叶う人生とは違うんですよ。そんなね、もう世間的なご利益をね、求める程度のね、祈りで終わらないで。神よ、あなたを信じる信仰者が、私のやってる事業はものすごく繁栄して、豊かに潤されて、ハレルヤですって、そのようにさせてくださいってね、祈ってください。そしてあなたが会社で働いてるんだったら、あなたの会社のですね、業績が上がるように、あなたの仕事のおかげですよ、その会社を繁栄するように、あなたがいるからあなたの部門だけは偉い儲かって、あなたの部門だけはものすごいボーナスいただいたっていうことになったっていいでしょうよ。本当にあなたご自身の人生が、その社会において、光として輝くように、地の塩として、エキスをね、出していって、影響を与えることができるように。もっともっと本当に神様にやって、神に従い、神に信頼しながら、あなたが、生きて、願いが叶う人生を歩んでいただきたいと思うのです。世間には、もう、器具や器具、ね、器具で溢れている、そういう人たちがたくさんいますから、もう、そんな程度にね、帳簿の争い戦取ってくださいよ。もう、帳簿のね、お話にお付き合いしないから、そんな井戸端会議、もう、まっぴらごめんじゃ。ね、本当に神様にあって、恵みを語り、繁栄を語り、祝福を語り、そうやって本当に主が生きたまうことは素晴らしいっていうことを明かしするような。井戸端会議にしていこうではありませんか。まあ本当に話がですね、少し前に行き過ぎている感じがしますけれど。でもね、私は本当にこの21世紀、神様はそのようなね、チャレンジを私たちに与えてくださっていると思いますよ。日本の将来なんてね、人口統計からいけばですよ、もう本当にいろいろね、不安材料をね、抱えるといっぱいある。でもね、そんな関係ないですよ。そんなこと関係なくね、神は私たちを祝福されるし、私を祝福されるし、あなたを祝福される。間違いないでしょ？信じますか？だとしたら、あなたはこの神を信じて生きて、そしてそこにあって望みが叶う人生を歩むのではありませんか？危惧したことがやってきて、なんてな人生になったら、これはもう世間の人と一緒。それはもう神様を信じてないと一緒。私たちは神を信じて、驚くべき成果が私たち人生に上がることを体験していくものとなるのではありませんか。一言お祈りします。天のお父様ありがとうございます。この6月、あなたは本当にこの地に、日本には特に梅雨でたくさんの雨を降らせてくださいます。どうぞ神様、今日もあなたの御言葉に歩み出すお一人お一人に、梅雨の雨がしとしと降るように、私たちのこの人生にも私たちの生活にも、あなたの潤いが豊かに与えてまいりますように。そして神様、本当にあなたにあってそこに生えて育つ実が、豊か豊かな実りを表してくるように、豊かな花を咲かせ、実を実らせる、そんな人生を歩ましてくださるように心からお願いいたします。ああ、神を信頼して歩み、神に従って歩んだのに、私の願いは叶った。本当にこれが証として表される人生としてくださるようにお願いいたします。祝福しイエス様の皆によって祈ります。アーメン。それでは今日もまた新しい週間を神様にあって前進していこうではありませんか。それではまたお会いしましょう。さようなら。希望のないこの地、主よ憐れんでください。苦しみと痛みの中に、主よ共にいてください。主よ
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名はエイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。